広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政令和3年2021年4月1日号第1部をお届けいたします。
皆さんこんにちは。今年は少し早めに桜が満開になりました。新型コロナウイルス油断はできませんが、季節を楽しみたいです。それでは市役所あれこれ便利電話教えてコール広島から、年中無休午前8時から午後9時、 082-504-0822、 ファックスは 082-504-2121 です。なお担当課は各課直通番号でお願いします。ホームページは広島市で検索、アドレスは https://www.city.hiroshima.lg.jp/。 Facebook、Twitter はホームページトップページからご覧いただけます。人口と世帯、令和3年2月末現在、人口119万4094人、前の年の同じ月と比べて1292人減りました。うち男性578464人、女性615630人です。世帯数は573402世帯、前の年の同じ月と比べて4332世帯増えています。人口と世帯でした。なお、内容についてのお問い合わせは、市役所広報課、電話 504-2117 番までお寄せください。市役所代表電話は 245-2111、ファクスは 504-2067 です。声の担当は浜本と坂本です。それでは最後までごゆっくりお聞きください。
目次、200万人広島都市圏構想、25市町でつながるは。お知らせ、元気じゃけん検診を受けましょう。認知症サポーターになりませんか。ワクチン接種 Q&A。 暮らしに役立つ相談窓口。4月25日日曜日は投票に行きましょう。新型コロナウイルス感染拡大を予防するために、広島広域都市圏ハッシー万有記第94回、暮らしのガイド、区の話題、目次終わり。200万人広島都市圏構想、25市町でつながるは、4月1日から三好市が加入します。市ホームページのページ番号は15650、問い合わせ先は広域都市圏推進課、電話 504-2017、 ファックス 504-2029 です。広島広域都市圏、200万人広島都市圏構想って何？広島都市圏ハッシーがお答えするワン。広島市の都心部からおおむね60キロ圏内にある、東は三原市エリアから西は山口県柳井市エリアまでの25市町で構成しているのが広島広域都市圏だよ。県域の人口は現在およそ235万人なんだけど、このままでは2045年には200万人を下回ると推計されているんだ。広島市の経済は、近隣市町から働きに来る人や、近隣市町での市内産品、製品の消費などに支えられているから、人口が減ると、 経済と生活の規模が縮小し、日々の暮らしに支障が生じる恐れがあるんだよ。だから、広島広域都市圏の25市町が、ワンチームとなって、県域経済の活性化と、県域内人口200万人超の維持を目指しているのが、200万人広島都市圏構想なんだ。経済の活性化や住民サービスの向上などを図ることで、人口を維持するワン取り組みについて、元成200万人一新、各市町の情報をテレビ広報番組で発信、観光プログラムの充実、子どもなどを対象にした瀬戸内体験ツアーの実施、地域特産品の販路拡大の促進、観光物産展ハッシーマルシェの開催、伝統文化の活用・保全、神楽公園の開催や神楽の継承をサポート、子育て支援の充実、病児・病後児保育・一時預かり保育の広域利用などです。広島広域都市圏ハッシー万有記我が町トリビア、好評連載中のハッシー万有記の新シリーズ我が町トリビアが2月1日号から始まっているんだわん。感心したりびっくりしたりためになったりする各市町のトリビアを紹介するよ。お楽しみに。ちなみにハッシーのトリビアを一つ、ハッシーの前掛けは広島県の木であるもみじなんだわん。この記事の問い合わせ先は広域都市圏推進課、電話 504-2017、 200万人広島都市圏構想、25市町でつながるわでした。お知らせ。新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況により、本誌の内容などが変更になる場合があります。元気者検診を受けましょう。コロナ重症化リスクを検診でコントロール。糖尿病などの生活習慣病は、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを高めることが分かっています。重症化リスクをコントロールする上でも、検診を受けることが重要です。問い合わせ先は健康推進課、電話 504-2290、ファックス 504-2258 です。年に1回、必ず受診を。市は以下の対象者に元気者検診を行っています。年に1回、元気者検診を受診して生活習慣病を予防しましょう。対象、40歳以上の市国民健康保険加入者、県後期高齢者医療費保険者、40歳以上の医療保険未加入者、上記以外の人でも加入している健康保険で健康審査を実施している場合があります。詳しくは勤務先や加入している健康保険にお問い合わせください。感染症対策で安心して受診。検視実施期間では感染症対策を徹底しています。会場の混み合いが気になる人は、例年受診者数が少なく、インフルエンザなども流行していない8月から9月の受診がおすすめです。ぜひお早めに元気者検診を受診してください。受診の流れ。1、受診券が届く。4月中旬頃に受診券が届きます。必ず開封し内容を確認してください。2、受診場所を選ぶ。最寄りの医療機関、集団検診、市健康づくりセンターの中から選んで受診することができます。 今年度から夜間の集団検診も実施します。3. 検診を受診する。自己負担金は0円です。個人で受けるとおよそ9500円かかる検査を無料で受診することができます。内容は身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査などです。詳しくは市ホームページで。市ホームページのページ番号は212894です。元気者検診の受診券。今年度から75歳以上の人にフレイル予防のための質問項目が追加されます。この記事の問い合わせ先は健康推進課、電話 504-2290、元気者検診を受けましょう、でした。認知症サポーターになりませんか？安心して暮らせる町を目指して。市は認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族の暮らしを地域で応援する認知症サポーターを増やすことで、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指しています。問い合わせ先は地域包括ケア推進課、電話 504-2648、ファックス 504-2136 です。認知症とは、認知症はアルツハイマー病や脳血管障害などが原因で脳の細胞が壊れるなどして働きが悪くなったために、記憶力や判断力などが低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態のことを言います。認知症サポーターの活動例。地域で認知症の人や家族を温かい目で見守る。家族や友達などに講座で学んだ知識を伝える。地域の集まりの前日に認知症の人に声をかけ、当日も迎えに行って一緒に参加する。お店の中で同じところを困った様子でうろうろしている人に、何かお手伝いすることはありませんか？などと声をかける。レジで支払いに時間がかかっている人に、ゆっくりで大丈夫ですよ、と声をかけるなど。認知症サポーター養成講座。市内の地域団体や企業に所属するおおむね5人以上のグループを対象に、認知症サポーター養成講座を開催しています。内容、認知症の主な症状、治療方法、認知症の人の気持ち、認知症の人と接する時の心構え、認知症サポーターの役割などおよそ90分、オンライン受講も可能です。申し込み方法、希望日のおおむね2ヶ月前までに、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターか、区地域支え合い課へ。地域包括支援センターの一覧は、市ホームページ、ページ番号804です。養成講座を受講した人には、認知症サポーターの証として、認知症サポーターカードをお渡しします。認知症サポーター養成講座の受講後、これまで配布していたオレンジリングは、今年4月からより携帯しやすいカードに変わりました。お手持ちのオレンジリングは引き続きご活用いただけます。問い合わせ先は各区地域支え合い課。中区、電話 504-2586、ファックス 504-2175、東区、電話 568-7731、ファックス 568-7781、南区、電話 250-4109、ファックス 254-9184、 西区、電話 294-6289、 ファックス 233-9621、 安佐南区、電話 831-4568、 ファックス 870-2255、 安佐北区、電話 819-0587、 ファックス 819-0602、 安芸区、電話 821-2810、 ファックス 821-2832、 佐伯区、電話 943-9728、 ファックス 923-1611。この記事の問い合わせ先は、地域包括ケア推進課、電話 504-2648、 認知症サポーターになりませんか?でした。ワクチン接種 Q&A。 こんな時どうするの?新型コロナウイルスワクチンについて、3月23日現在、分かっていることを Q&A でまとめました。問い合わせ先、広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、24時間対応、電話 513-2847、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、午前9時から午後9時、フリーダイヤル 0120-761-770、 土曜日日曜日祝日休日も含みます。詳しくは市ホームページで、ページ番号は206315です。接種対象者と時期。接種対象者、65歳以上の高齢者。ワクチンが少ない時期の接種方法、優先順位。1、高齢者施設、障害者施設などへの入所者や医療機関への入院患者。2、80歳以上の人。3、65歳以上、80歳未満の人。供給量に応じて人口年齢を区切ります。接種は4月半ばから5月ぐらいです。接種開始後はワクチンが十分でないため、優先順位の高い人から接種を行います。ワクチンの量に応じて対象を順次拡大します。新型コロナウイルスワクチンに関する Q&A。 質問。ワクチンの効果は?答え。2回の接種によって 95% の有効性で、発熱や咳などの症状が出ること、発症を防ぐ効果が認められています。質問。副反応はどんなものがあるの?答え。注射部位の痛み、腫れ、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱などがあります。また稀に急性アレルギー反応であるアナフィラキシーショックの発生が報告されています。質問。高齢者施設や介護施設などに入所している場合の接種は?答え。施設で接種を受けることができます。質問。高齢者以外の人はいつ接種するの?答え。接種時期は未定です。時期が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。質問。出産のために里帰り中、里帰り先で接種できるの?答え。出産のために里帰りしている人や、単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生、入院・入所者などやむを得ない事情がある人は、市外で接種することができます。手続きの方法は決まり次第お知らせします。質問。インフルエンザの予防接種を受けたばかり、 接種できるの？答え、新型コロナウイルスワクチンの接種前後に他の予防接種を行う場合は、原則13日以上の間隔を空けて接種します。この他にもコールセンターでワクチンに関する相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。ワクチン接種 Q&A でした。第1部を終わります。この広島市政ポドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。